説教地上に火を投ずるためにと題して石橋先生からお話を伺います。よろしくお願いいたします。
私たちの人生の歩みの中で大きな課題は時を知るということであります。ある友人がこういう時代になるとは思わなかったと話してくれました。手広く堅実に仕事をして、事業は好調であり、また会社を拡大していったわけでありますが、時を見誤ってしまったというのであります。倒産することはないようでありますが、大きな借財を抱えて、会社の分割をしたり生き残るために苦労している、そういう話をしてくれたわけであります。こんな時代が来るとは思わなかった、時を見誤ってしまったということでありますが、時を見分けるということは私の人生の歩みにおいて、大きなまた最大の課題であると言って良いと思います。今日の聖書で主イエスはどうして今の時を見分けることがことを知らないのかと、どうして今の時を見分けることができないのかと厳しく問うておられる主イエスのお言葉を今朝学ぶわけであります。コヘレトの言葉3章1節以下は大変有名であります。何事にも時があり、天の元の出来事にはすべて定められた時がある。生まれる時、死ぬ時、植える時、植えたものを貫く時と記されていくわけであります。何事にも時があるとコヘレトの言葉によって、時について私たちに教えられていくわけでありますが、この時について主イエスは厳しく語られていくわけであります。12章の54節から今日の聖書を学んでいきたいと思います。ルカ福音書の12章の54節について、この時について主イエスは語っていかれるわけであります。12章の54節のところで、イエスはまた群衆にも言われた。あなた方は雲が西に出るのを見るとすぐににわか雨になるという。実際その通りになる。また南風が吹いているのを見ると暑くなるという。事実そうなる。偽善者よ、このように空や地の模様を見分けることは知っているのに、どうして今の時を見分けることを知らないのか。こんなふうに主は厳しく語っていかれるわけであります。雲が西に出る、西の方には海があります。海の方から方に雲が湧いて出ると、それを見てにわか雨になるというわけであります。そうすると実際ににわか雨になる、雨が降るというわけであります。南風が吹いているのを見ると暑くなるという。南の方は荒れ野であり、暑い地域でありますが、この地域から風が吹いてくると暑くなる、というと事実そうなる。雨が降る、そういう時が来ると言ってその時に備える。暑くなるということを見て、その時を知ってそれに備えるということを人々はするわけであります。私たちも天気予報などで台風の接近などを知らされると、そういう時が来ることを思って備えをするわけであります。先週は震度7の地震があるという誤報がありました。特に私は震度7の可能性があるような地震が来るというようなことになりますと肝を冷やすわけであります。今大きな心配が日本基督教団にはあります。教団議長になってすぐに取り組んだのは、今現在教団の事務局がある会館問題であります。 西早稲田に7階建てのキリスト教会館がありますが、このキリスト教会館は40年ほど前にエキュメニカルで、ここをキリスト教の拠点とするということで、キリスト教会館が開かれ、建てられて、6つの団体がオーナーとなってここに入っています。まあ、日本キリスト教団はその 54% の権利を持っておりますので、会館の課題がありますと教団が中心になってこれに取り組むということをせざるを得ない状況にあります。新宿区の会員診断において、この7階建ての建物が特に4階部分の強度が足りないために大きな地震が来ると倒壊の恐れがあるというふうな診断があったわけであります。すぐに精密診断をすることになり、またその結果が出てまいりましたが、震度6になると倒壊の恐れがある、特に4階が危ない、一番弱い4階が一番弱いものですから、この部分から倒壊していくという、そういう診断が出されました。まあ、すぐに会館に入っている方々に対してこの状況を説明いたしました。まあ、テナントはもうそれを聞いてすぐに他のところに引っ越していったというふうな状況に、日本キリスト教団の入っている会館の問題があります。現在日本キリスト教団では、この会館の補強工事をいたしますと5億円かかります。さらに改築をいたしますと8億必要になります。もちろん教団だけで出すわけではありませんが、かなりの部分出さなければならないことになりますけれども、今、まあ、改築ということで、日本キリスト教団の常勤会で、審議しているところであります。4階一番弱いわけであります。まあ、この4年ぐらいに、震度の6から7の地震が 70% の可能性であるというふうな情報を得ますと、生きた心地がしないということになりまして、先週は4階の一番危ない部分に教団の出版局があります。17名の出版局の職員が働いておりますが、アルバイトを入れると20名を超えることもあります。まあ、この出版局の部屋を1階から3階までの空いている部屋に引っ越すように行ったところであります。天候を見分けてどういうことが起こるかということを予測して、その時を生きる、その時を生きる備えをするということ、それは直ちにおいて今なされているところであります。そのように時を見て今を備えるということをしながら、なぜ、今の時を見分けることができないのか、当主は問うてこられるわけであります。しかも非常に厳しい言葉で問いかけてまいります。56節で、偽善者よ、このように空や地の模様を見分けることをしているのに、どうして今の時を見分けることを知らないのか。非常に厳しい言葉で、偽善者よと取りかけてくるわけであります。ドキッとする言葉であります。主イエスは群衆に対して、ここではイエス様のところに集まってきた群衆に対して語っていくわけであります。この群衆はイスラエルの民、神の民、聖書の歴史の中でイスラエルは神様に選ばれた、神と共にある民、神と共にある民であるがゆえに、小さな国、いつも大きな国の軍事力の脅威にさらされながら、国が滅ぶてしまうかもしれない危機の中で立ち続けることができた、歴史の中に立ち続けることができた、その力は神が共にいますということが示され、それを信じる信仰によってイスラエルはその歴史の中に立ち続けることができたわけであります。そのように神共にいますということにおいて、イスラエルの人々はその歴史の中で生き続けることができた、困難の中で立ち続けることができた。しかしその神と共に生きる、そのことで歴史が作られてきた、そういう神と共にある時というこの時を見失ってしまっている、 そのことが厳しく問われていくのであります。私たちが生活の中で考えなくてはならないことは、さまざまなこれから起こることの情報があって、その情報によってその時がどういう時であるかということを見分けて生きていっているわけであります。その時にもう一つの時がある。それは神と共に生きることが許されているその時、その時を見つめて生きるべきであることが示されてくるわけであります。イスラエルの人々はこのように神と共に歩んできた、神と共に歩むことが許されたにもかかわらず、今この時を神がいないかのような生活をしている、神の時を見失っている、そのことを主は厳しく問うていかれるわけであります。特に主イエスは今十字架に向かって歩んでいかれておられます。エルサレムに向かって歩んでおられます。そういう中での今日の御言葉であります。群衆はイエス様に目を向け、イエス様を信頼し、イエス様に好意を持ち、力ある言葉と技を見てイエス様のところにやってきた。そのために向かって非常に厳しい言葉、思いがけない言葉、偽善者よと語りかけるわけであります。この主の厳しいお言葉に私たちも心を向けて、今この礼拝において、学ぶことが求められているわけであります。イスラエルの歴史を見つめながら、旧約聖書を読みながら示されていることは、主は憐れみの神、慈しみの神、恵みの神であるとともに、また同時に罪を厳しく裁く神であることが示されてくるわけであります。そして旧約聖書を読みながら、しばしば神と共に歩んでいるものであるにもかかわらず、神がいないからごときにその技をなし、そしてまた神様の皆を汚す技をなしている、そのことへの神様の警告、裁きの言葉、それを私たちは旧約聖書の中で繰り返し学ばさせられていくわけであります。すなわちイスラエルの歴史は神様によって支えられる歴史であるとともに、この神を裏切り罪を犯す歴史であることを示されてくるわけであります。現在ホセア書を聖書研究祈祷会で学んでおりますが、ホセア書にもこの裁きの神の厳しさが示されてくるところであります。1413ページを見ていただきたいと思います。ホセア書の9章の7節からを見ていただきます。1413ページ、先週の木曜日に学んだところであります。7節、1413ページの9章の7節裁きの日が来た、決裁の日が来た、イスラエルよ知れ、お前の不義は鼻立ちく敵意が激しいので、預言者は愚か者とされ、霊の人は狂う。神の言葉を伝える預言者は愚か者と人々から見られ、霊の人、神様と深くつながっている人、それはもう狂ったものとして見られていく。そういうイスラエルの人々の罪が指摘されてくるわけであります。8節、預言者は我が神と共にあるが、エフライムは彼を待ち伏せて、その行く道のどこにも鳥の取る者の罠を仕掛け、その神の家を敵意で満たす。ギブアの日々のように、彼らの堕落は根深く、主は彼らの不義に声を止め、その罪を裁かれる。その罪を裁かれる、まあ、ギブアというのはエルサレムの地域でありますが、 まだこの頃は王様がいません。エルサレムはイスラエルの中心の都市ではない時代であります。この規模で非常に醜い罪が、悲しい出来事があり、人々の欲望のゆえに大きな犯罪、神をいないかのごとき大きな犯罪、人間の堕落を思い知らされる人々の罪が吹き出た悲しい事件があったわけであります。イスラエルの歴史においてこの出来事は忘れられない。いつもその出来事を思い起こさせながら、同じ罪を今犯している、重ねている、そのことへの激しい神様の裁きの言葉が示されてくるわけであります。裁きの日が来た、決裁の日が来た、主は彼らの不義に心を止め、その罪を裁かれる、必ず罪を裁かれる神がおられることを旧約聖書では繰り返し繰り返し示されながら、実際に神の裁きがなされていく、そういう歴史を繰り返してきたわけであります。そのような歴史を知っている、自分たちは神と共に歩んでいるためだ、神と共に歩むことが許されているためだということを知りながら、実際には神がいないかのような生活をしている。だから今日の御言葉で偽善者よという厳しい言葉が群衆に語られていくわけであります。この偽善者よという言葉には、実はもう何としてもそういう罪の中にあるものを救わずにはおれないという神の熱い思いが、主イエスの思いがこの言葉の中に強く示されていくわけであります。57節以下において、訴える者と共に歩いている、裁判官のところに向かって歩いているとすれば、訴える者に対して私の罪を許してください、悔い改めます、懸命に訴える者に、訴える者へ語りかけ告白し、何としても裁判官のところに行くことがないようにするべきではないか、まあ、それが57節以下で語られるところであります。あなた方は何が正しいかをどうして自分で判断しないのか、あなたを訴える人と一緒に役人のところに行くときには、途中でその人と仲直りするように努めなさい。さもないとその人はあなたを裁判官のもとに連れて行き、裁判官は監視に引き渡し、監視は牢に投げ込む。このように語られていくわけであります。あなたの罪を訴える者があなたと一緒に今歩んでいるとすれば、罪を訴える者に何をすべきか分かるはずではないか、どうして今の時を見分けることができないのか、イエス様の厳しい言葉が示されてくるわけであります。まさに訴える者、この罪を激しく問うお方、そのお方が群衆と共に歩んでおられる、神が共にいてくださる、まさに神と一つであるお方が、神の一人子が、三位一体の子なる神が一緒に歩いておられるとすれば、今この時を知ってこのお方にどうすればよいか分かるはずではないか、主は懸命に訴えておられるわけであります。49節に戻って学んでいきたいと思いますが、49節、私が来たのは地上に火を投ずるためである、その火がすでに燃えていたらとどんなに願っていることか。主イエスはエルサレムに向かって今歩んでおられます。断固たる決意を持ってエルサレムに向かって歩んでおられます。それは十字架の死に向かって歩んでおられるわけであります。それゆえに主イエスのお言葉は本当に真剣な 神の御業を示していくわけであります。死を遠ずるお方が死の苦しみを味わわねばならない、このことが語られているわけでありますが、その火がすでに燃えていただとどんなに願っていることかと語られます。火は裁きを意味します。焼き尽くす、それを裁き去るとともに、裁いた後清める、そのような火の技が示されてくるわけであります。もうすでに火が燃えていたらとどんなに願ったことか、火は燃えている、もう裁かれている、そこから清められていく、そういうことが起こっている時代であったらとどれだけ思ったことか。しかしそのような主の裁きが裁きの時であることを理解する者は誰もいない。主は地上に火を投ずるために来たと語られていくわけであります。五十節を見ていきますと、しかし私は受けねばならない洗礼がある、バプテスマがある、それが終わるまで私はどんなに苦しむことだろう。主の大いなる苦しみについて語られていくわけであります。そのバプテスマを私は受けなければならない、火の裁きを受けなければならないと語られていくわけであります。火が投ぜられた時にどういうことが起こるか、初めて自分たちの罪の深さを知っていくわけであります。その罪が現れた時に、火が投ぜられてそれが裁かれていく時にどういうことが起こるか、51節以下で示されてくるわけであります。あなた方は私が地上に平安をもたらすために来たと思うのか、そうではない、言っておくがむしろ分裂だ。今から後一つの家に5人いるならば、3人は2人と、2人は3人と対立して別れることである。父は子と、子は父と、母は娘と、娘は母と、姑は嫁と、嫁は姑と対して別れる。最も身近なところでこのような悲しい分裂が起こってくる。それは神に問題があるよりも、その人々のうちにある罪が明らかにされた時に、身近にいる者も共にすることはできない。それほどに激しい人間の罪が火によって裁かれていくと語られていくわけであります。主イエスはこのように語られながら、その裁きの火を主ご自身が受けてくださる、主が受けねばならない、それを背負って十字架の道を歩んでいかれるわけであります。私には受けねばならないバプテスマがある、それが終わるまで私はどんなに苦しむことだろう。主イエスの十字架の苦しみが示されてくるわけであります。人間に示される神の厳しい裁き、火の裁き、それを主ご自身が受けてくださる、そしてその罪を裁きを滅ぼした後に清められていく、清められて神の国に招かれていく、そういう救いがイエス様によってもたらされると示されてくるわけであります。主イエスによって私たちが罪許され、神様の国、神様の尊い交わりに入れられる恵み、そのうちに私たちは生かされているわけでありますが、この恵みを思うときに、私たちはどこからこのような恵みを受けるものとなったのか、 そのことに心を向けることが求められるわけであります。火の裁き、神様の裁きの厳しさが示される。そのところで、同じそのところで神様の強烈な愛が示されていくわけであります。一人子がそのために命を捧げてくださる、十字架にご自身の命を捧げてくださる、その火を一身に主ご自身が受けてくださった、神様の厳しい裁きが示されるところで、この裁きから何としても、この罪から何としても救わねばならない、そして救ってくださる神様の燃え上がるような熱い愛が示されてくるわけであります。イエス様の十字架と復活によってもたらされる神様の救いがどのようなものであるか、そのことを深く知るものとなるために、私たちはこの49節以下の主の厳しいお言葉を繰り返し心に聞くものでありたい、聞くものでなくてはならないということが示されるわけであります。火の裁きの中に滅びることがあってはならないと一人子が捧げられた、燃えるような神の愛を明かしする信徒の群れ、またこれを伝道する教会として立ち続けることが、今日の御言葉からそういう教会になることが求められていく、今日の御言葉から教えられるところであります。お祈りをいたします。天の神様、礼拝の恵みを感謝いたします。旧約聖書から神様の大きな憐れみと恵み、慈しみが示され、私はどういう神であるかということを、そのことによって深く知らされ、私のうちに希望と慰めが与えられます。しかし一方、このような恵みと憐れみを受けながら、その神に逆らい続ける、この神がいないがごとき歩みをしてしまう人間の罪を、私は旧約聖書から強く示されます。偽善者よとの主の厳しい言葉は、このイスラエルのために語られた言葉であり、また同時に私たちに対して主が真剣に語ってくださる主の言葉であることを御言葉から示されます。それは何としてもこの火の裁きから人間を救い上げたいという熱烈な神の大きな愛から出た、私たちの心を呼び起こさせる、目覚めさせられる、その時を知る者として立たせようとする神の御言葉であること、切実な主の御言葉であることを今日の御言葉から教えられます。どうぞ許されて、生かされて、立たされています。その恵みを深く心に受け止めながら、明かしする信徒の目、燃え上がるような神の愛を伝道する教会として、越谷教会をたたしめてくださいますように、この越谷教会の礼拝に新しく来た方々、旧道中の方々を祝福してください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。